FM 彦根お聞きの皆さん、山内和夫です。
福原博樹です。
イタリアンシガーブルドッグです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この番組は東京で活動している彦根市出身の漫才コンビ、イタリアンシガーブルドッグのトークバラエティ、その名も
チュンチュンレディオ。
トークテーマや皆さんからいただいたメールを紹介しながら楽しくおしゃべりしていきます。それでは福原さん、本日のテーマは、
本日のテーマはちょっと自慢できること。
それでは今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、16時を回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。イタリアンシガーブルドッグです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ってことはもう夏ですよ。
夏ってまだ春やで。4月やで。
夏日がすごいやん。
いやいや、暦の上ではまだ春やで。
で、暦も変えてかなきゃ。もう
どういうことよ。
もう4月は夏やって。
なんかそれ誰か言うとったな。なんか
誰か言ってた。
誰か言うとったのかも。もう秋ないで言うて。
お前やな。言ってた
なんて。本なんと一緒やん。もう春もなくなるで。
いや、ほんまによ。短すぎるって。
1ヶ月前とかまだダウン着てたよね。
着てた着てた着てた。
それやで。1ヶ月前ダウン着てってのはもう半袖やで。
夏日です。なんかもう真夏日が出たとこもあるからね。
うん。だって俺、地蔵町に住んでるババ君にもらった革ジャン、キヨキヨ思ってよ。ずーっとキヨ、革ジャンなん
て。住所まで言うな。
いいえ、言うてあかんの。
同級生
な。友達のババ君や。ババ君のな。うん、ババ君くれやってん。革ジャン着いひんだ。着るか言うて。
ババ君は似合わへんやろな。
で、俺欲しい言
う
て。
うん。
で、革ジャン持ったんやけど、
うん、
この革ジャンはやっぱ着たいわけよ。
いや、そうやね。
で、でも革ジャンってほんな、なに、もう真冬、雪降ってる中に着るようなもんでもないわけやんか。
あ、そうなんや。まあ、これよくわからんけど、着て暑いくはならへん
の。もちろん、革ジャン好きな人は年がら年中着はるで。そうやけど、やっぱ、なに、ちょっと防寒寄りのおしゃれをしようと思ったら、うん、そんな、ね、雪降る中で、革ジャン、はい、なかなか着られへんから。
それは寒いんや、革ジャンじゃん。
うん、と思う。
ああ、そうなんやね。
ほれで、ちょっと、寒さが穏やかになってきたら、
肌寒いぐらいがちょうどいいんや。
革ジャン着ようかな、
ああ、なるほど。
下 T シャツ1枚に革ジャン羽織って、
ロックだね。
うん、かっこいいやんか。
ロックロールだ。
そう、それをやりたかったやん。
うん。
もう革ジャン着る気か。
もう無理なんや。
もう無理や。もう汗しかかかんよ。
20度超えたら無理や。
無理や。
いや、じゃあ無理やね、もうね。
そう、バイク乗ってたらいいけどさ。
ああ、なるほど。
自転車こぎながら革ジャンもなく、ちょっとちゃうやんか。
買い物ね。カゴでパンパンにしてね。
ちょっとちゃうやんか。重たいのによ、革ジャンなんて。
重たいんや。
重たいもんなもん。
あ、そうなんやね。
いや、わかん。まあ、ゆうちゃんも4月24日ですわ、今日。
うん。
でもまず最初にあれを言うとかなんか。
なんでしょう。
大谷翔平選手おめでとうございます。
あ、おめでとうございます。
本当にね、明るいニュースをね、うん、与えてくださって、ね。
はい。
いくら包もうかな、思って。
で、出せんの？
いやいや、ほら、まあ、1万とかな。1万とか一応送ろうかな。
まあまあ、それでもまあ、受け取るか分からへんけど。
ああ、そうか。
うん。
ほねたも、元通訳の水原さんとか受け取るか。
ああ、は喜ぶと思うよ。問答も受け取ると思うよ。
なあ、ほんま、こうしなあかんけど。
めでたいね、すごいね。
ねえ、本当に、いいね。メジャーリーグも、
はい。
産休制度ではないけども。
ああ、3日間でしたっけ？
そうそう、
うん。
で、最大3日間休み取れんのに、
うん、
3日目で大谷さんは戻ってきたわけよ、チームに。
うん。
ほんで、まあ、ノーヒットやったわけ。
うん。
ね。もう一日休み取ったらよかったよ。ほんなら次の日が、ちょうど試合がない日やったで、
うん、
4日休めたわけよ。4日、その家族といる時間があったわけよ。
うん。
産休制度3日利用して1日オフがあるからね。
はい。
だからもうさ、なんで最後出てきたんやって。
野球したかったじゃん。
ほ野球どんだけ好きやねん、お前。
それはもう世界一とかやけど、一番野球好きやろ。
ほんで、パパになって第一打席ホームラン打ったら、こんなかっこいいことないな思いながら俺見てたんやけど、うん、ちゃんとセカンドゴロ打って、やっぱそういうところは人間味溢れてるなってことで。
あ、そうなんや、うん。セカンドゴロはもう人間味ない。
そうそう、
大谷翔平選手からしたら。
こんなもん、ここでホームラン打ってみんな、もう世界中がアンビリーバボーになるわけ、うん。
確かにね。
すげえ、大谷なんて何やらしてすごいなって、
うん、
パパになって第一打席でホームランかいとか、そんなんなってきたらまた困るわけよ。
そうやな。
あ、だからやっぱちょうどやん、セカンドゴロ。で、ノーヒットっていうね。
うん。
1試合通じてノーヒット。
うん。
フォアボールだけの出塁、それがまたいいよな。
そんな、ああ、それがいいん
や。人間味やね。ただ俺から言わしたらもう一日休めや
って。ああ、なるほどね。
ほんで休んで、もう家族と過ごして、
うん、
ほんで、オフ日があるから。
うん。
で、次の日からシカゴ行かなかったから、ちょっと移動距離が長いから。
だからもううずうずしてやったんじゃない？
野球したくて。
奥さんがもう行ってきやって言ったんじゃ
ない？いや、奥さんは行っといてほしいわ、女も子供って。いや、
わからん。
デコピンの散歩あんのに。
いや、わからん。子供の顔見てなんか、ボールよりちっちゃいな、大きいなとか言い出して、掴んで、ね、投げようとするみたいな。
野球バカやもん。も
う野球行ってきやっていうふうな。わからんけど。
もう大谷さん応援するのやめるで、そん
なやつ。でもそこまで好きじゃないととは思うけどね。
まあね、大谷さん、うん、やっぱね、これはもうどの番組を、ワイドショーとかもこぞってやってたから、
はい、
やっぱ国民的スターだよなって思いますね、
うん。
なかなか国民的アイドルって言われるような人、スター、国民的スターってもうここ最近出てこきてへんの。
まあやっぱインターネットの普及と SNS の普及によってね、
うん、
その昔みたいな視聴率も稼げへんわけ。
だから俺らは実際には知らんけど、名前は知ってるっていう世代で言ったら石原裕次郎さんとか、
はい、
坂本九さん、
はい、
美空ひばりさん、
はい、
まあ年齢からしたら俺なんとなくは知ってるけど、まあ、リアルタイムでめちゃめちゃ食いついてたわけではないわけやんか、
うん、
でもほんで俺らの世代で言うとやっぱスマップとか、
そうやな、
国民的アイドルってなってくると、うん、でちょっとした AKB48 とかもあれもどっちかって国民的アイドルやったんじゃないかな
と、うん、思います。
こっからはもう例えばなんとか坂、うん、46とか出てきてもまあ知ってる人は知ってるけども、
うん、
そこまで国民的か言われたらもちろん人気はすごいけどな。
だからその情報を得るメイン媒体っていうものが分散しちゃったから、
増えてきたからね。
どうしてもやっぱそうなっちゃう。
でもその世の中で大谷さんはすごないかい、うん、じゃあ。
すごい。
これが本物スーパースター、
う
ん、
だからスポーツはそうよね。
スポーツはそう。
なんかずっとなんか衰えることなく好きな人がいてずっといるっていうイメージ。
まあそういうインターネット媒体でもスポーツの特集はしてるはるし、
うん。
っていう意味ではやっぱ大谷さん他には。誰がいる？もうサッカー選手もみんな海外行ってるから、
はい、
J リーグだけにとどまらず日本代表見てもほとんど海外チームの子たちでしょ、
うん、はい、
もうそうなってくるとわからなくなってきてるわけや。昔なんて中田秀也、
あー、分かる、
稲本や、
はい、
小野伸二や、
分かる、
中村俊介さんやとか言ってきたら、うん、なんとなくわかるやん。
分かる分かる。
山本さんでもわかるわけ。
顔浮かぶ浮かぶ。
そう、でも今となったらなかなか森田やとか言って。
久保くんぐらいかな。
久保さんか。
久保さん。
久保さんね
。二十歳超えたから。
そうそう。あ、ま、鈴木福さんって言わないから、芦田愛菜さんやから。
そうか、そうか、うん。そう、久保さんぐらいかな、わかんの。
三笘とかわかるやろ？
いや、わからん。
流行語なんてんけ、三笘の1ミリ言うて。
わからん、なんか。
ワールドカップで1ミリ残ってたからゴールにな った
み
た
いな。ああ、そうだ、ありました
ね。あったやろ、うん、あれ、俺はまあ出とったんちゃうかなとは思ってるけど。
なんでやねん。
いや、結果論な。
出てない側でいろや。
結果論、この前夜中にドキュメンタリーやっとって、
うん、
それで三笘の1ミリがあってゴールになったいうやつをやってはったんやけど、
うん、
よう見たら出とんな、これ。
ちょっとでも入ってた印象、ボールの。
そうそう、ボールの一部が残ってたらいいんやけども、うん、残ってたらいいんや、残って、まあ、ラインにかかってたらいいんだ、
はい。
ラインにかかってたらいいんやけど、あ、出とんなって、俺夜中寝ながらそのドキュメント番組見てたんやけど、一回電気つけて、体起こして、布団から出て、テレビの前行ったもんな。メガネかけて。
いや、まあ、角度によるんじゃない？
その、こんなもん言い出したらあかん、もう、ルールなんやんで。
ちゃんと、そのカメラの角度と、その、判断した人の角度は違うわけやから。その判断する人の角度があったね。
バレーンかどっかの国、バレーンやったかな、どっか忘れたけど、国際審判、サッカーの国際審判で、はい、ラインズマン、旗持ってオフサイドとか出たよ、ボール出たよとか言ってる審判の名前で、うん、即判断さんって言う
の、うん。マジで、
即判断さんってめっちゃジャッジ遅いね。
いや、それはしゃあないやん。日本語の意味はそうかもしれんけど。日本人じゃないやろ、
違う。バーレーンかミャンマー、なんかどっかあっちの方の国の人で、即判断で調べてもらったら、即判断審判でやったら、出てくると思う。即判断さんな、ほんまに、オフサイド、今の俺オフサイドやオフサイドやって言っても全然旗あげへんねん。10秒くらい経ってから旗あげよね。お前全然即判断ちゃうやんけ、みたいな。
そういう名前の由来じゃないから。
そうか、でも名は体を表す言うやんか。
日本語では、日本語ではそういう意味かもしれんけど。
難しいやな、ほんま。
いやいや、すごいね。そういうのもあるよね。
ねえ、ほんと頑張ってほしい。
はい。
うん。
ね、
誰にかわかる、みんな頑張ってほしい、ほ
ん
と。
うん。暑さにまずみんな頑張りましょう。
暑さ季節
これからはもうきついから。
これまず体慣れるために水めちゃくちゃ飲んだ方がいいね。
あ、そうなんや。水飲んだ方が慣れる。
慣れる慣れる。で、福原は普段からもうサウナとか行ってるから、うん、汗は一年中かいてるわけよ。
あ、確かに。
ね、うん。だからもう大丈夫なの。
うん。
福原大丈夫。
暑さ対策。
暑さ対策はもう完全に大丈夫。
うん。
そうやけど、もうみんな冬はあんまり汗かいてへんから、
うん。
一回汗を出そうとか、
うん。
そういうのはした方がいいと。暑い湯に浸かるとか。
なるほどね。
あ、でもあんまり冷たいところから暑い湯に浸かったりすると、ちょっとまた心臓が、
うん、
衝撃与えてしまうんで、心臓に、
うん。
で、この辺は気をつけてほしい。
あ、
だから、一回ね、本当にみんなで頑張っていきましょう。
あ、みんなでお風呂行こうって話
じゃんけんで負けたやつが支払いましょう。
サウナ誘ってんのね、みんなもね。
あ、そう、だから、極楽湯彦根店とか俺行ってみたよな。昔は行ってたよ。
そうや、ね。俺がだって芸人誘われたのあそこやもん。
あ、そうそうそうそう。だから、極楽湯彦根店に、昔はしょっちゅう週2とかで行ってたわけよ。
うん。
地元いるときはね。
あ、そうなの。
それこそ革ジャンくれたババ君と。
うん。
ね、行ってたから。でも、本時はここまでサウナにハマってたから言ったら全然ハマってなくて。
うん。
サウナ。
お風呂がメインやって
る。お風呂メイン。お風呂メインでなんか、夜風に当たりながら喋るぐらいの感じやったんやけど、
うん、
今はもう、今行ったらちゃうんやろなって思うな。
あー、とりあえずサウナ探すんやろね。
ああ、
うん、
だから一人で行ったら3時間とか普通にサウナ入ったりしてるわけ
よ。3時間
あっという間や。
暇じゃないの？
暇じゃない、忙しい。あ、これで、あと、ちょっとだけ休憩長しすぎたな、やばいな、とか。
ああ、そうなんや。
この代わり、バチクソ体重落ちるで。今は代謝が良くなりすぎてるで。
なるほどね。
うん。2キロとか、
1回のサウナで
?1 回っていうか、まあ、何、3時間、4時間とかいたらな。
うん。
そう。
すごいやん、そんなに落ちんの？
落ちる。この代わりすぐ戻る。
あ、じゃあ、水分が抜けてんやん。
水分抜けて
る。ああ、でも代謝が良くなるんやったらいいよね。
そうですよ、本当にね、うん、みんなでね、本当に。大谷さんとかも一回誘おうかな。
来てくれたらいいけどね。
お
誘ってねえじゃん。
一回 DM 送ろうかな。
ほんまに。届けばいいね。
ね。うん、あれやで、ほんま、これで言うたらよ。
何ですか。
うちの事務所の後輩で、
はい、でライジングアップの後
輩。ライジングアップ、うん。ライジングアップの後輩の芸人でね。
うん、
で、僕らが単独ライブいないでやった時も、
はい、
グッズ、T シャツとか販売してくれてた、
うん、
手伝いに来てくれてた後輩で、トンペイっているんやけど、
はい、
このトンペイが日本ハムファイターズ、プロ野球チームの、
うん、
日本ハムファイターズの YouTube を上げてるな、一人で、
うん、
あ、今日は負けましたね。でも、まあの、いい負け方なんで、ね、明日につながりますねと、今日勝ったよ、新庄監督ナイス采配ですねとかやってて、
うん、
なんかコメントがめっちゃ来るんやって、で、適当なこと言うなみたいなアンチのコメントももちろん
絶対ある、
あるけども、うん、楽しみに見てますとか、
うん、
この中にはやっぱこの、パチンコで負けたんでお金貸してください、大谷翔平とか来るんやって、
うん、でも冗談
で、そうそう、
うん、
でいつもありがとう、
嫌な冗談やけど、
いつもありがとう新庄剛志みたいなやつも来るんやって、
うん、
でもほんまにこれ新庄さんっぽいなって思って、
なんで思うんやそんな、
なんかこの書き文がこれで、そのコメントを見て新庄さんちゃうかなって思って、
うん、
でトンペイが新庄さんに DM 送ったんやって。インスタグラムで。
すごいな。
インスタグラムで DM 送ったら、もうほんま、もう数秒後ぐらいに、
ほう。
新庄監督から、返事が来たんや。
ほんまに？
うん、トンペイのインスタに。ほんで、いつもありがとう見てるよ。よかったら、北海道来てよ。
え？ほんまに？
うん。
すごい話じゃん、それも。
これで北海道に、新庄さんの招待で、
う
ん、
行
くとか。でももうこんな世界に何きっかけでこの話になったかは知らんけど。
いや、だから大谷翔平さんに DM
送る。あ、そうそうそう。だからほんまに、大谷翔平さんに DM 送ったらなんか、いつも聞いてるよ、スタイフみたいな、FM 彦根みたいな。
なわけない
や。大谷さんがな、言ってくるかもしれんやん。
いや、言わへんよ。いや、けど新庄監督はやりそうな気はするけどね。
でも大谷さん。
破天荒なイメージ。
大谷さんがって、インスタやってるからね。
いや、やってるから。
インスタグラムにいつもホームラン。見てますって。
DM 送るってちょっと頭おかしい、
ね。ありがとうございますって、大谷さんに DM 送ったら、大谷さんが、まあほら、あれ、お互いフォローし合わないと DM できんやろ。
あ、だと思うよ。う
ん、だから、すぐにこれで大谷さんは、
うん、
俺のことフォローしてくれて。
でも結局あれやったんでしょ、その YouTube のそのトンペイちゃんの方のコメントは本物の
本物の新庄剛志
で、向こうから来てくれたわけやん、要は。
そうそうそうそう。
でもまずあの翔平、大谷翔平さんから来てもらわないとコメント
一回その一回岩手行く、一回岩手行く、岩手の実家行ってこの FM 彦根のことをお父さんお母さんに言うて翔平の
うん、
で、俺いつも翔平って呼ばせていただいてるんで、って言って、うん、お父さんお母さんに言うて。
失礼なやつだな、
いや、そんなことない。おい、翔平がお世話になってます、言われたらこっちのもんや。
そしてやったこともないの
に。FM 彦根の名刺渡して。それ、これで
それでやって、なんやねん。そんなんで来るわけないでしょ
よ。ぜひね。
ちょっとでも野球やりたいのに。
あかんあかん、ほんな一日くらい休め、ほんまに。
まあね、皆さん盛り上がっていきましょう。
よろしくお願い
します。暑さに負けずに。はい、じゃあ本日の彦根のニュースいってよろしいでしょうか。
お願いします。
はい、彦根以内のレストランミートキッチン夏が10周年
という。出た、ミートキッチン夏って聞いたことあるな。
以内のカジュアルフレンチレストランミートキッチン夏が4月10日で10周年を迎えましたということで、地元野菜や旬の食材を使ったカジュアルなフレンチをベースとした手軽なランチプレートやフルコース料理を提供する同店、オーナーシェフの夏原正さんは、神戸と北海道で11年間フランス料理の腕を磨いた経験をお持ちでございます。ということで、2015年4月のオープン当時、稲井エリアには気軽にフレンチを楽しめるレストランはなかった。夏原さんは地元で店を開くなら都会的でおしゃれなカジュアルレストランを作りたいとの思いで開業。地元で採れた新鮮な野菜、旬な魚介、自然豊かな環境で育ったジビエなどを使った季節感あるフレンチ料理を気軽に楽しめるようなメニューで提供するという、10年を振り返り、夏原さんはコロナ禍の頃が本当に大変だった。それでもなんとかお客様のおかげで続けてこられましたと話す。10年の間に様々な人とつながりが増え、オープン当初よりも多くの地元産の食材を使って提供できるようになったと振り返ります。3月からは日曜限定でモーニングを提供しているほか、店舗移転の計画も検討するなど新たな取り組みを始めているという。夏原さんはこれからは外国人や彦根に、呼び込みたい、外国人も彦根に呼び込みたい、料理を通して彦根や滋賀県の良さを発信していけるような活動もしていきたいと意気込みを見せるということで、
夏原さん、はあ、
同級生のお店が10周年迎えました。
はい、夏原正さんね、
はい、中学校の同級生でございますね。
はい、
単独ライブの時もお世話になりましたからね。
そうですね、
はい、VTR で
頑張ってはんな、
うん、頑張ってはるよ。
ほら、わ夏原さん、
うん、
上品な料理、一度ね、
はい、
その単独ライブの打ち上げの時に料理を作ってもらって、
うん、オードブルね、
オードブル、
そうそう、テイクアウトでできるからね、そういうオードブルやランチボックスも、
そうそうです、うん、そうです、それをね用意しておいてくれたんだけど、びっくりしたもんね、
すごい豪華な、すごい量の、
そう、
注文したよりもだいぶ多かった記憶があるわ。
ほんで俺何打ち上げ会場に持っていくオードブルをなぜか演者の俺が取りに行くっていう。
いや、まあ、しゃあねん、それは。
みんな、土地勘がないから、
うん、
俺が取りに行くって。で、店入ったら、そこにはもうできてるわ、言
う
て、
うん、
こんなええの、こんなんな、
うん、
めっちゃいっぱいあるやん、みたいな。
うん、
ほんまなんていう、小汚い芸人の打ち上げ会場にはふさわしくないような上品な。
そうやんね、うん。打ち上げも一応、山内家でバーベキューやから。
そうそうそう、そ
う。なんか田舎ならではやね。お店じゃないところが。
そうそうそう、でもみんなそれがええ言うて
た。そこに豪華なオードブルがドン来るもんやからね。
びっくりしちゃったよ。
うん。
ほんまあったな。
ありましたね。10周年ということで。なんか移転も計画してるみたいやからね。ぜひ稲井は離れんといてほしいんやけどな。うん。稲井中学校の同級生やからね。
ね、ほんと、あれ、稲井駅からも歩いても行けるぐらいやし。
うん。そうそうそう。一応駐車場もね、3つぐらい止められんのかな、車。
昔あった木村スポーツの近くやんな。
そうやね。
平和堂。今のフレンドマートではなく、昔の平和堂の裏側ぐらいの。
裏側ぐらい。
イメージ。
うん。
清泉大学の。
あ、そうそう、行く途中。
という。
うん。
よろしくお願いします
。もしかしたら大学生とかも行ってはるかもしれないしね。
ほら、清泉大学の子らええで。
うん。
近いで。
そうな、
うん。
でもやっぱりね、フレンチやから。ちょっとお値段は上がるからね。
さ、清泉大学の学食なんてうまい安いやん。
まあ、そらそうや
な。うまいし安いし、あんなもん、たまらんで。
そう、俺らも一回お邪魔したよね。
そうそうそう。
うん。
俺らが高校の時に、担任の先生やった、ね、方が今、清泉大学で働かれてると。
うん。
だから、これ、なんか、引っ込んで帰ってる時に、電話くれよ、おいでよ、みたいな、
うん。
で、一緒に学食食べようぜ、みたいな感じで、行かしてもらったんやけど、うん、まあ、美味しいし。まあ、安いし。
まあ、安かったね。
ああ。ほら、ええわ。
ちょっと、高級感あったしね。
ああ、そう、なんか、近江牛牛丼みたいな。
そうそうそう。こんなん出んのって思ったよな。
まあ、近江牛牛丼なんだけ
ど。だから、一般の方も行っていいんやろ、あれ。学食って。
ほら、行っていいんじゃん。
だから、これ聞いてて、もし行ったことないって、一回行ってみたいわっていう人いると思うのよ。ああ大学行ったことないけど。
ああ
そういう方もぜひ行ってもらってね。
めちゃくちゃ美味しい。
はい、召し上がってください。
で、秋山先生っていう方なんですけども、秋山先生と一緒に食べたら、秋山先生支払ってくれるんでね。
なんでやねん。なんで、よう知らん、ラジオ聞きましたっていう人が、そんな払わなあかん。
イタリアン・シガーブルドッグさんのこと応援してますって、秋山先生に言ったら、あ、ありがとう、何でも好きなの食べてって言わはるかもしれない。
絶対連絡来るぞ。
これ、秋山先生聞いとかんといてほしいな。
請求書も来るわ、多分。
よろしくお願いします。
はい。で、本日のテーマは私のちょっとした自慢ということで。はい、本日もお手紙いただいております。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。ではこちら、1通目。イタリアンシガーブルドッグさん、こんにちは。
こんにちは。
私のちょっとした自慢は耳がいいこと。絶対音感はないけれど、絶対音、あ、相対音感はあるので、耳コピは得意です。大人になってから楽譜を買ったことないです。全部耳コピします。ということです
。すごいな。もうだいぶ自慢やな。
だから音を聞きながら、そのギターで、曲を奏でるように耳で拾うっていう音をね、コピーするって耳コピーってやつね。
すごいね。
そう、ギター始めた人はね、絶対やりたくなるのよ。
だから、海援隊の送る言葉を CD で聞いたら、それをギターで弾けるってことやろ。
楽譜に起こせるっていう。
すごいよね。
すごいよ。俺もギター弾いたことあるからわかるけど、やりたかった。俺、大概外してたもんな。
CD 聞いて、
うん。
楽譜に書く
で。楽譜に書いて、コードってやってね、
うん。
わーって書いて、
うん。
で、楽譜、立ち読みしに行って。全然違うやん。
答え合わせしとるよ。これだけど、もう今なんてもうネットでできるからな。
ああ、そうやね。
送る言葉、コードってやったらもう出てくるわけや
ん。出てくるね。
送る言葉のコードが。
うん。
すごい時代やな、そう考えたら。
あ、もうすごい時代の話になった。この方のすごい話。
いや、この方もすごいね。
うん。
それはもちろんすごいわ。みんな、やっぱなんか得意あんねんな。
これなんなんやろね、その絶対音感とかで。子供の頃やってれば身についたんかな。
絶対音、でもピアノ習ってる人とか多いやんか、もちろん。
うん。
ピアノ習ってるから、そのピアノで子供の時に音を覚え、でもその代わり絶対音感ある人って、生きづらいっていうやん、生活しづらいっていう。
そんなに？
うん。例えば俺が、その絶対音感持ってる人に、なあなあなあって言っただけで、このなあなあなあが、レミファになってるとか、か気になって。
なあなあなあって言ったってこと？
なあなあ、なあなあなあ、みたいな。俺呼ぶときに、
うん、
ちょっとあっち行かへんとか言うやん、
うん、それも音符になるんや
ドドドドレレファーミ
ー
みたいに聞こえるやつ
あみたいに、
うん、だからもうなんか気になって会話がならへん俺が真剣な話例えばしてるとするやん、うん、僕と結婚してくださいってその人に言うたとしても、うん、その人は耳ファソソソ
そんなことないやろ
もう一回言ってってなるらしいなんでもう一回言わなあかんねん。言って。
言うたらええやんけ。
こんなもんね。
プロポーズなんてもう一回言えよ。
何回も言うことちゃうねん、ほいなの。
じゃあ分かってんやったら、それはしたれよ。
でも、こういうことらしいで、なかなかない方がええで。俺みたいに適当に絶対音感ある言うて、適当なことばっかり言ってた。ええで。
ある言うてるんや。言わんでええのになんで言うんや。
一応なんか聞かれる前に言うといた方がやろ。
はい、じゃあ続いていきましょうか。ひろきさん、かずおさん、こんにちは。
こんにちは。
ちょっとだけ自慢できること。中指と薬指の第一関節を曲げることができます。
あ、すごい、無理。
どやー。まあ、全部の指の第一関節を曲げられる人もいると思うので、自慢にはならないかもですが、ということ。
あ、無理。
第一関節だけ曲げる。
あ、無理。
確かに、ちょっとした自慢やね、
これ。うん、全部曲がる。あ、無理。
こういうことやね。
まあ、でも、山内さんできてるけど、根元から曲がっとうからな。
何根元から
この、もう、ラジオでこういうこととか、このとか言うんがあれやけど。
第一関節。
あ、そう。まあ、そういうことや。あ、この、お手紙は山内さんが送ったってこと。
なんでやねん。
いにしえやで、お前。なんでやねんって、ほんま。
なんでやねん言えるやつ、そうそういひんからな。
なんでやねん。
それある程度言ったらもうなんでやねん言わんくなる
から。久々に聞きました。
結構言うとるわ。
なんでやねん。
なんでやねん。ベタでね。はい。でもこういう人はちょっと自慢でもいいってことね。
あ、そうそうそう。
うん。
いやー、ちょっとした自慢、いいですね。
はい。じゃあ次が行きましょうか。イタリアさん、こんにちは。
こんにちは。
私、ラジオ局のノベルティグッズをまあまあ持っています。
ほう。
メールを読まれて、その中から数名にプレゼントされるノベルティグッズをいただくことが多いのです。
ほう。
だからといって、あっちこっちのラジオ番組でノベルティグッズ狙いでメールを送ることはしません。好きな番組のグッズ以外は欲しくないので、ってことです。
ほう。
こういうの送ったことある？
ほいのはないけど、検証とかはあるけど、ほいのはないな。
検証とか当たったことあんの？
検証はめちゃくちゃ俺は当たる方やと思う。
マジで、
うん、
俺あんな当たるわけないと思ってるけど。
ああいう、何、宝くじとかはほんな、3枚とか買ったりしても絶対まあ当たらへんね。ほとんどスクラッチとか200円で買っても、まあ200円返ってきたらとか、これぐらいやけど、
うん、
でも検証は当たる方やと思う。まあ、数出してるっていうところもあった、子供の時は。
どれぐらいの確率？
俺はわからん。結構、なんか、検証本。俺ら、バイトしてたやんか、コンビニっていうか、セイコマートで。
うん。
あの時に、毎月何日に、検証の本が出んね。
はい。検証だけの本？
検証、こんな検証。
そのクロスパズル解いたら、
違う違う違う違う。検証、1ヶ月、この、こんな検証がありますよ、みたいな。
へぇー。
の本が400円ぐらいやってん。
うん。
で、当時、50円はがきやってん。
うん。
で、50円のハガキを600円分買ったら合わせて1000円やんか。
ああ、なるほど、ね。
だから、バイト帰りに1000円分、うん、検証の本とハガキ6枚とかを買ってやって、俺毎月やった。だからもう、こんなん、なんか送られてくる、俺こんなん応募したかなみたいな。女性が使う化粧品のなんかとか、多分俺の何個か賞があって。
あ、お姉ちゃんにあげようとか
も。まあまあ、いや、何個か賞があって、俺の狙いじゃないやつが当たった。
あー、ずれてね。
うん。
そうなん
よ
ね。
で、俺最近で言ったら、
うん、
まだ俺新品で持ってるけども、任天堂スイッチ持ってる。
マジで、うん、もう当たった？すごいやん。
任天堂スイッチの、うん、本、あれ、何？ライト？コントローラーしかないやつ。画面とコントローラーしかないついてんやつ。テレビに繋げられるか繋げられない。俺もほんまに詳しいないから。
最初の方のってことかな。
しゃあ、そう。なんか一人でしかできへんようなやつ。
あのやつがあるんや。
あれあれ。
ニンテンドスイッチが。
うん。ほれ俺今持ってる。まだ箱開けてんけど。
もう欲しい人いんのかな。
欲しいって。で、いくらやろ思ったら2万ぐらいね。
めっちゃすごいやん。
ほらね。だからどうしようかな。
売
りはせんけど、誰かにあげるか自分でやるか。
誰かにあげた方がいいんじゃない？
誰かにあげたとしても2万円やね。大谷さんにあげようかな。
いや、喜ばんやろ。
あ、じゃ子供に、大谷さん
の。絶対もっといいの持ってるわ。
こんなこと言うな、俺。
こんなこと言うなって言われたら終わりやわ。
猫ピンにあげようかな。
猫ピンせえへんわ。踏んで終わりやわ。はい、ということで、あっという間のお時間ですけども。次回のテーマ。
次回のテーマは、不思議な現象。
不思議な現象。
不思議な現象見たり聞いたり、まあいろいろ体験したりとかね。
はい。
もしあればよろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、今週も聞いていただきありがとうございました。テーマに沿ったことや皆さんの身の回りで気になったこと、ヒコネの情報などを FM ヒコネのホームページあるメッセージから、チュンチュンレディオまでお送りください。たくさんのメールをお待ちしております。ではまた来週、イタリアンシガーブルドクのチュンチュンレディオでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。ゴールデンウィーク楽しんでいきましょう。